こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト。今回もですね、楽しく真摯にお送りいたします。まず近況報告から始めましょうかね。今週はですね、市ヶ谷で仕事をしておりましてですね。あの辺、面白い場所といいますか、なんか日本で一番評判だという、なんか日本一というふうに、ランク付けされたラーメン屋さんがあるんですよね。麺どころくるりというところだそうなんですけれども、あ、そんなところあるなら行かなきゃなと思って、足を運んだんです。まあ、ちょうど飯田橋駅とですね、市ヶ谷駅の真ん中ぐらいにあるものですから、位置的に交通の便はあまり良くないんじゃないのかなと思うんですけれども、いつ行っても長々と行列ができてるんですよね。で、長いこと並んでですね、ようやく食べたラーメンはですね、今まで結構私はラーメン好きで食べるんですけれども、今まで食べたものの中に類を見ない、なんか初めて食べるタイプの味でしたですね。なんかこってりしていて、それでいて味、味噌ラーメンですかね、味噌スープで。いや、美味しかったですね。さすが日本一のその評判は伊達じゃないななんて思いました。何らかの理由があるんだなというふうに思ったりします。で、市ヶ谷近辺はですね、ちょっと歩いたところに広い敷地の、まあ、イギリス大使館とか、まあ、チュニジア大使館とかもあったのかな。そのいろいろあってですね、外国人の方が多いんですよね。で、仕事帰りにスタバに寄ってですね、ふうと一息ついて帰ったりするんですけれども、本日、寄ってきたスタバではですね、隣のテーブルに欧米人の男性とアジア人の女性というカップルがいたんです。おやおや、国際派カップルだなぁと思ってこう、ラテなんかをすすってたんですけれどもね。で、よくよく見ていたらですね、どうも中国語のプライベートレッスンの最中だったらしいんですよね。だったようなんです。で、中国人、アジア人らしい女性が中国人で先生ですよと。で、欧米人の男性が生徒のようなんですよね。で、まあ、改めて私が言うまでもないことかもしれませんけれども、やっぱりある言語が注目されているっていうことは、その言葉が話されている国に大勢の才能が引き寄せられているんだろうなってことです。で、それを投資家としてですね、投資家の目で見てみると、ある言葉の、学習熱、外国語学習熱の高まりというものはですね、その国の今後の発展の可能性を占うためにも、なかなかに有意義な先行指標と言えるのではないのかななんてことをですね、まあ改めて思ったりするわけです。やっぱり21世紀は中国の世紀と言っていいんでしょうかね。で、当 そのプライベートレッスン真っ最中のカップルはですね、彼らにとっての共通言語は日本語なんですよね。まあ面白いなと思ってます。その生徒の欧米人の男性はですね、難しいとか言ってるんですよね。なかなか流暢な日本語で喋ってましたけれどもね。なかなかそういうところを見れば、まあ日本もまだまだ捨てたもんじゃないのかななんて考えながら今日は帰ってまいりました。そうですね。ここ2、3日を見ると株価は上がっている方向なんですかね。まあ上がったり下がったり、比較的こう激しい値動きしているなとは思ったりするんですけれども、まあそういうところはですね、基本的に気にせず、淡々と眺めている私なんですけれども、とフィナンシャルタイムズ気が向いた時にペラペラっとめくったりするんですけれども、そこで報じられている記事もなかなか日本国内だけの新聞プラスことの、そういう、まあ、国際的に多くの国で読まれている新聞に目を通すというのも非常に面白いなと思います。好んでは、フィナンシャルタイムズとか、インターナショナルヘラルドトリビューなんてものを、まあ、キオスクとかでですね、買えるレベルのものを、まあ、興味がある、時間があるときにですね、パラパラめくったりするんですけれども、新たな視点が得られたりして面白かったりします。そんな中でですね、たまに日本の話題がですね、大きく取り上げられたりするんですけれども、その中で気になるのはやっぱり、どうも日本の企業経営者は、 株式持ち合いを好んで行っているっていうふうに取り、いうふうな取り上げ方をする記事。これはやはり目立ちますね。で、なぜそんな、彼らはそんなことをするんだっていうとですね、まあ敵対的買収を、防ぐためなんだよっていうふうな説明の仕方をされているのが、まあ、まあ、一般的というか普通なんですけども、まあ確かにその通りやってですね。ところがですね、あの取り上げられ方っていうのはやっぱりネガティブでしかないわけで、なるほど、そういう閉鎖的な考え方しかできないっていうのは驚きだぜっていうふうなですね、記者さんは、そういう捉え方をして書いているんだろうなっていうふうに、推測できるわけです。そういうことを考えたら、海外の投資家がそういう記事を読んでですね、ああ、なるほど、日本っていうのは、まだまだ閉鎖的なんだな、あの、鎖国の国なのかなっていうふうにですね、そう、思ってもしょうがないのかなと思うわけです。そういう意味で言えば、その日本のことを、それ、あの、私たちほど詳しく知らない外国人投資家にとってみればですね、日本か。まあ、日本よりも、もっと面白い、国はあるし、よりエキサイティングなマーケットもあることだし、まあ、資金を振り向けるとしたら、まあ、どっちかって言えば、それは自明のことだろうなんてことになるのかもしれません。結果として、日本の株式市場にはですね、なかなか積極的な買いが、まあ、大きな潮流としてはですね、日本の株式市場には、なかなか、キャッシュが流れてこないということで、結果として日本の株式はどっぽ安と、まあそういう流れなんじゃないのかなと、まあそれ以外にもですね、いろんな要因はあるのかもしれませんけれども、まあ大枠を捉えるという意味、感覚としては私的にはそんな風に感じていたりするわけです。にもかかわらずですね、あの私は日本株が好きでですね、買ってるんです。と言いますのは、その外国人投資家の皆さんにはですね、なかなか深く読み解くことは難しい日本語だけでですね、開示されている、決算情報なんかも、まあ、比較的詳しくですね、まあ、仮にも会計のプロを名乗っている私ですので、ある程度詳細に眺めることができるわけです。その中からですね、どうもね、日本の企業経営者、概して閉鎖的である、鎖国的である、株式持ち合いどんどん進めていっている。というふうにですね、あの、評判悪かったりするわけですけれども、すべてがすべてそういう会社、そういう経営者さんばかりではないというふうに、まあ知っているわけです。で、株式持ち合いとか別にやってるわけじゃないよと。で、きちんとって言いますか、まあ、見たところね、私自身の理解の中見たところによ、においては、まあ誠実に、経営しているなと。で、業績もいいのを出しているなと。そして財政状態、足元の財務状況を見ても健全じゃないかと。で、株価安いと見たらですね、あの、うちの会社の価値はこんなもんじゃないよということで、自社株買いってことで、市場から自己株式を、買い取っていたりすると。まあそういう行動を見ているとですね、この会社なかなかいいなと思えたりするわけです。で、そういう会社の株式、まあ、今やっぱ下がってるんですよね。下がってますね。で、私の好むような、会社の株価、下がってたりするとですね。まあ、許される限りですね。資金の許す限り。まあ、今のところは積極的に、買っているというような状況ですかね。今後どうなるかなんてことは、全然わかりませんけれど、どうね、その一寸先は闇であることには、全く変わりはありません。ただですね、長い目で見てみれば、その短期的な値動きを考えてみれば、その日本の企業の悪い評判が広まってたり、まあ今後のですね、まあ少子化も進んでるし、そのどうするんだ日本っていうふうな、あまり、楽観的な見方はどうもされていない日本ではありますけれども、中にはそのキラリと光る会社というのは必ずあるはずだというふうに私は考えています。そこで長い目で見てみるとですね、株式市場というものは面白いもので、短期的には、もう暴風にさらされた小舟のようなっていうふうに表現よくされますけれどもね、そんな感じの短期的な株式市場なんですけれども、長い目で見てみると株式市場の性質として、本来の価値に見合った価格をつける。そういう価値 精密な価値測定器の役割を果たしてくれるという株式市場ですので、まあそういうところから考えればですね、今のうちに、有望な会社、優れた、キラリと光る、いい会社だなと、信じられる、確信できるような会社があったら、まあ積極的に、持ち分増やしておきたいななんて考えながら、まあ楽しく、愛も変わらずですね、楽しく、株式投資を行っている私だったりします。まあこんなところですかね。まあそんなところで、今回も楽しい投資ポッドキャストをお届けいたしました。次回はですね、できるもっと早めにまたお届けしたいななんて思ったりするんですけれども、まあどうぞお楽しみに頑張りたいと思います。楽しみながら頑張りたいと思います。あ、ですね、ちなみに最近はですね、アラン・グリーンスパン著書の著書、波乱の時代、我が半生と FRB っていうのをですね、まあ楽しんで読んだところです。まあ彼は、そのアメリカのですね、その連邦準備制度っていうふうに訳されるんですかね、FRB。あの、日本でいう日本銀行、中央銀行のシステムなんですけれどもね、そこのトップに、まあ、長いこといた、その立場にですね、19年ですかね、行って、まあ、世界経済においてですね、注目され続けてきた人なんですけれども、彼のこの本はですね、めちゃくちゃ面白かったですね。訳もいいんでしょうね。その、訳者はですね、山岡洋一さん、高藤優子さんって方ですかね。いや、この、内容が優れていてもですね、この役者さんが、その、まあ、いい仕事をするかしないかによってですね、読みやすさって全然変わってくるなぁとつくづく思います。で、今回のこの私読んだ波乱の時代というですね、グリーンスパン氏の自叙伝はですね、内容もさることながらこの表現も非常に面白い。こう読んでてですね、にやりとさせられるこの面白さ分かっていただけますでしょうか。なかなか興味が尽きない著書でしたね。何回かこれ繰り返し読んでもいいんじゃないかって思えるぐらいに、その彼の洞察がですね、散りばめられていて、まあ楽しかったですね。まあこんな本を今楽しんで読んでいます。あとですね、そのリスナーの方からいろいろ本、こんな本もいいですよということを勧めてくださる方もいらっしゃって嬉しいんです。で、勧められた本はできる限りこう、手に取って買って読むようにしているんですけれどもね。なんかそんな中、もし、私自身のですね、人生を大きく変えるかもしれないような本もあったりしてですね、なかなか世の中まだまだ面白いもんです。まあそんなこんなで、元気に楽しく過ごしておる私です。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoshi.com、Yahoo や Google など検索エンジンでもって楽しい投資で検索してみてください。トップにヒットいたします。楽しい投資研究所はオフィシャルクラブ楽しい投資友の会というものを運営しております。友の会会員の方には不定期にではありますが、投資の感性を高めるをテーマとした楽しい投資ニュースレターを配信しております。楽しい投資友の会への入会手続きは、入会金や年会費などは一切かかりません。無料でご入会いただけます。入会手続きは、楽しい投資研究所のホームページから、2分もかからず、すぐ行っていただけます。まあ、興味がおありの方は、ぜひどうぞ。今回の楽しい投資ポッドキャスト、いかがでしたでしょうか。次回もどうかお楽しみに、楽しい投資研究所の庄司がお送りいたしました。